さーん、イエーイ。まだまだこの時間がやってまいりました。
はい、
今回第53回目を迎えます。熊谷発信のホットなコミュニティ FM、 熱いのかい
熊谷
のゲーということで、DJ 太郎です。実はですね、今日3月28日、熊谷ではね、まあ、名物レースになっております、第20回、桜マラソン、行われました。でね、今回その桜マラソンにね、熊谷FM、まあ、参加いたしまして、まあ、そのレース後のね、まあ、興奮冷めやらぬ、まあ、状態で今回ちょっと番組、お届けしたいと思います。でね、見事、今回ね、前人未到のね、まあ、5000m、まあ、そちらにね、挑戦したチャーシュー中島さん、
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です
久しぶりのね、チャーシュー中島さんがね、今回の義務教育以来のね、まあ、マラソン初挑戦ってことで、
本当に長距離を走ってまいりました。
そうですよね、はい、多分一番最後に走ったのでも本当中学校以来ですか。
そうですね、本当
高校の時はだって、まあ、ね、ハイキングだとか言ってましたよね。
そうですね、ハイキング
歩け歩け大会的な、
はい、北海道をぐるっと回るみたいな
感じだったんですよね。
そうですね。
で、今回それから、もう十何年、
はい、
経ってね、自らの意思で今回、まあ、その5000m にね、はい、まあ、挑戦したということでね、
はい、
まずちょっと簡単にね、桜マラソンちょっと教えてもらっていいですか。どんなレースだかっていうものをね。
そうですね、桜マラソンは今回、
はい、
第20回記念大会だったんですけども、
はい、
もう20年ですね、
歴史ですよね。
歴史があります。
はい、
で、何年前かな、今年が平成22年ですかね。
そうですね、22年。
なんで、平成2年からやってるんですね。
平成2年からね、
平成2年か3年から
そうですね、
はい、
始まってね。
そうですね。
で、あれなんですよね、もう最近やはりその近年ね、まあ、健康志向で、まあ、マラソンブームじゃないですか。
はい。
で、今回のね、第20回のね、参加者数ご存知ですか、何人だか。
そうですね、参加者数は、そうですね、
今回1万2000人なんですよ。
なるほど、
1万2000人。
はい。
で、第1回がね、3000人だったので、
はい、
まあ、単純計算で4倍です。
はい、
4倍で、前回のね、1万2000、1回前が1万人ぐらいだったので、
はい、
やっぱこの1、2年でね、やっぱ伸び率がすごいんですよ。
そうですね、本当に。
ね、
はい。
まあそういうこともあってね、まあ、今回20回目の、まあ、そういう記念大会ってことで、なんか素敵なね、ゲストも来たんですよね。
そうですね、千葉、世界陸上かとか、オリンピックとかで、
ね、有名なね、千葉選手、
千葉雅子さんが
来ましたよね。
自ら千葉ちゃんと言いながら、千葉ちゃんが来ましたよって言ってましたね。
言ってましたよね。
はい。
なんかね、もともとその桜マラソンね、はい、私たちもね、もう外部情報で知る桜マラソンだったじゃないですか。
はい。
でも今回初めてその参加して、
そうですね、
いろんなことが分かりましたよね。
そうですね。
何が今回その参加した中で、
はい、
あれ桜マラソンちょっといろんな発見あったなとかありました。
これはですね、
はい、
桜マラソンが、
はい、
想像以上に祭りであるということが、はい、
そうですね、
分かりました。
祭りでしたね、本当にね、はい、例えばどんな感じの雰囲気が祭りな部分を感じました。ま
あ、とりあえずですね、
はい、
まあ、人手が多いと。
人手は多かったですね、はい、本当にね、
本当に人手が多くて、
はい、
あとはですね、
はい、
何でしたっけ。
まあ、実際にね、その会場ですか、はい、会場内にね、非常にいろんなブースが設けられてたじゃないですか。
そうですね、本当にその場で履き替えられるみたいな。
そうですよね、
マラソンシューズが売ってあったりとか、アシックスであったりニューバランスであったり、しっかりとやっぱりですね、協賛のスポンサーさんが、
そうですね、アシックスさんだとかね、カンベイさんのね、シューズとかも売ってましたね。
そうですね、本当あれを履いて走ろうと思ったんですけどね、
はい、
残念ながらエアフォースワンになってしまいましたけど。
エアフォースワンですよね、
はい、
まあ本当にね、まあ、それ以外にもね、なんだ、会場ではね、
はい、
銀座のね、お囃子ですか。
そうですね、
お囃子とかもね、叩いてましたよね。
そうですね、鼓笛亭であったりとか、 あとは
そうですね、幼稚園の小敵隊があったり、そのお囃子があったり、あとはやっぱりなんといってもね、その炊き出しですか。
そうですね、
美味しかったですね
本当に。最初にコーンスープですかね。
そうですね、コーンスープ、
コーンスープ、豚汁と
豚汁、
はい、豚が豚を食う結果になりました
ね結局まあでもそんな豚もね、今回ねちゃんと見事にねまあ自分の中の前人未到の 5000m をね、
本当に
ちゃんと完走したんですよね。
走れない豚はただの豚だということ
だよね、
はい、
まあでも結果的にね、今回ねそのチャーシューさんはね完走したんですよ。
そうですね。
でなんかまあそんないろんなね、ちょっと今回ね事件がありましてね、
はい、
私まあ DJ 太郎がですね、まあ誰よりもね、その準備万端で今回その桜マラソン、
ね、
挑んだんですけど、
はい、
ちょうどねレースね3日前ですか、
はい、
まあ元々ちょっと腰にね、まあちょっと持病を抱えてまして、はい、まあ違和感を感じたわけですよ、はい、なんか痛いな、なんか痛いなってことをね、はい、まあ感じつつ、まあ朝ね、ちょっとまあじゃあ仕事行くぞってことでね、
はい、
愛犬をね、愛犬がちょっとね愛くるしい顔でね、こう見てたんでね、じゃあ頭撫でていこうかなと思った瞬間にねまあ深々と腰を曲げた瞬間にね、もう大爆発ですこれ。
なるほど、
はい、
爆弾が、
はい、爆弾がね、はい、もう一気にドカーンって形でね、はい、爆発して、もう結果的にやっぱもうそのままね、もう布団の上でもう動くことができずもうね、多分 ねぎっくり腰でね、
はい、
まあぎっくり腰だったんですけど、
はい、
なった人じゃないと分かんないですよ。
本当にそうですよね、
本当に本当に動けないですからね。
そうですね。
ね、でもうあれですよ、布団の上でね、
はい、
もうひたすらね、まず一番楽な体勢を探すわけですよ、はい、もうテトリスですね、もう布団の上で一人でね回転でキーカちゃんキーカちゃんやってね、
はい、
いい形でね収まった状態でもうホールドして、あとはもうひたすらもうね、はい、眠るだけです。も
う、そうですね、
眠ってシップして、もうね、
はい、
まあそんなね、まあそんなこんなでね、ちょっといろいろと無理やりちょっと頑張ってきたんですけど、結果的にね、はい、まあファイティングポーズは
そうですね、
ね、
下ろして
朝起きるのがね、いつもその転換とかね、なかなかね8ぐらいでいつもね崩れ落ちてねで、ようやくその2日前にね、はい、昨日ですか、ファイティングポーズ取ることができて、はい、まあファイティングポーズ取ったらいいんですけどね、
はい、
結局その足もみたいな感じになってしまってね、なんかね、チャーシューさんもね私の姿見て大爆笑してましたよね
最新型にな
っている
日々ね、姿は本当に
本当に足もなんですよ、
はい、本当に旧型足も、ね、
旧型足もみたいなね、
最新型まで全ての、うん、今だったら藤原の原西さんにも
ね、本当にあんな感じになるんですよね、
全力で勝てると、
うん、
はい、
人はね本当にね腰にダメージを、ね、抱えるとね、
はい、
一番やっぱその自然な形ってやっぱり足もの形だったんですよ。
そうですね、本当日曜日よりの使者を BGM でかけたいと。
いや本当ですよね、はい、まあそんなね私ね、まあその DJ 太郎、改めねもう足も太郎ってことでね、
はい、
まあ残念ながらね、
はい、
ちょっと私は今回ちょっと参加できなかったんですけど、
そうですね、
まあでもね、やっぱりそのチャーシューさんが今回一番ね、その最も、桜マラソンの中でもね、
はい、
まあ、一番、過酷とされているね、まあ、男子 5000m のね、
はい、
今回しんがりを詰めたんですよね。
そうですね、
しんがりを詰めて、
そうですね、後方支援に
後方支援
当たってる
よねみんな前行けっつってね、しっかりみんながね前に行かしてね、
誰かが、
うん、
も
うしんがりですからね、しっかりやっぱり最後ね、はい、舞台をね、舞台がちゃんとゴールするまで自分が後ろで責任持ってね、選手を見届けたんですよね。
そうですね、しっかりと腕組みながら走りまして、
でね、途中ね、その後方舞台にね、はい、追い抜かれるね、
そうですね
場面もあったらしいですけど、
そうですね、後方にいた女子5キ
ロ、女子
5キロ、
女子5000メートルチームの舞台にね、
ぶん込まれまして完全に女の尻を追っかけてるんじゃないかみたいな。
まあでもそれでもね、
はい、
ちゃんとね、しんがりを務めて、まあ、無事完走して、
はい、
まあでもどうですか、実際にその走ってみて。
そうですね、
はい、
もうあれですよ、基本的に運動しない人が運動するっていうのは大変なんですけど、
はい、大変ですね、
それを、
うん、
まあ超えてしまうとやっぱり何ですかね、生きてるって素晴らしいと。
いや本当ですね、
はい、スキーするんですよ、単純に言うとですね、
うん、
スキーして、例えばだるさとか、
はい、
時々出てくるじゃないですか。
ありますね、
油もぐったり、
はい、
酒飲んだりして、 もうそういうのが全て出てくるわけですよね。
はい。
でまた明日の活力になっていくという、
そういう感じで ね、
そうですね。また酒飲んでもいいですし、うん、もうどんどんみんなで走ろうと
ね、やっぱりその改めてね、やっぱそのなんだレースに出たことでね、その走ることに対しての素晴らしさって再認識できましたよね。
そうですね、本当に毎日トレーニングして汗をかくことってこんだけ素晴らしいんだなと
思いましたよね。
はい、
いやね、本当なんですよね。やっぱりまあチャーシュー長島さんがね、まあ無事に本当にまあまずまあ、今回ねその完走したこと前提でちょっと今お話ししてますけど、
はい、
まあ、そもそも今回のレースね、まあ、チャーシュー長島がねその AED のね、
はい、
まあ、いろんなね、
そうですね、
ね、可能性が結構あったので、は
い、そうですね、
まずね今回でも今大会でその AED は、
はい、
そ
うですね、どっかに置いてあったんだと思いますよ、しっかり。
でもね、その、まあ、幸いなことにね、はい、誰もその事故なく今回レースはね、
そうですね、
終わったんですよね。
使った人は全くいらっしゃらないと。
よかったですね。
はい、
皆さん、いや本当にね、
皆さん、ドラクエのあれですよね、作戦で命を大事にと、
ね、今回やっぱ本当ちゃんと大事にね、
そうですね、命を大事にして走りましょうと。
いやでも本当にね、良かったですよ、
はい、
まあ、無事にねちゃんと走ってもらって、
そうですね、本当に、うん、みんなで、いい、マラソン、桜マラソンを終えることができて、
うん、そうですね、
はい、
まあ、結果的に私もね、まあ、ちょっとこういうね残念な形になってしまったんですけど、まあそのね、まあ、いろんな考え方によってはね、はい、多分当日レースでこの腰がね爆発したらね間違いなく救急車もんだったので、
そうですね、
ある意味ね一番その被害をね最小限にね食い止めて、
そうですね、
できたかなとは。
一番いい時期でしたよね、
よかったですよ。
基本まあ口述になるかもしれないですけど、
はい、
ライブもやりましてね。
そうそうですね、おお、そうですね、
そのライブの終わりまして、
はい、
打ち上げもしっかり終わって、
はい、
家に帰って、
はい、
で一寝入りして朝起きて、
うん、爆発ですから、ね、翌日爆発で
素晴らしい、まあ、パフォーマンスですよね。悪いこともなく、
いや良かったですよ、まあ、結果的にやっぱりそのね、
タイミングで、
まあ、うちのねその愛犬の作太郎くんがね、
はい、
いい形でね爆発させてくれたからね、
ハッパーって、ね、しっかりと彼が教えてくれたんで、
本当にトミリー・ジョーンズのねハッパーってあったじゃないですか、CM でね。
そうですね、
そういう感じでね、作太郎くんがちょっとボタンを押してもらって、
中堅八甲よりも八甲であるという
、いや本当ですよ。まあだからまあまあ私はねまあでも今回ちょっとレースにはちょっとまあ参戦できなかったですけど、
はい、
まあちょっと時期改めてね、ちょっと腰の方が復活したら全く同じコースをねちょっと走りたいと思うんでね。
そうですね、
そんだけちょっとチャーシューさん、
そうですね、
またしんがりちょっとお願いします。
本当に私が後ろで後方支援を
ね
やりたいと、
ね、後方支援は得意ですからね。
そうですね、自転車の後方支援を
一緒にね、まあそういうね感じの、まあ、今回その第20回の記念レース、
そうですね、
でまあ土手の方もね多分今回近年まれに見る桜が開花した状態で、多分レースがね行われたのかなっていう風に感じますけど、
そうですね、そうですね、桜咲いてましたね。
そうですね、もう開花はしてますので、
そうですね、もう花見のシーズンですよね。
そうなんですよね、
本当に
まあ、熊谷あれですよ、
はい、
本当にね桜、100選にもね、
そうですね、
選ばれて
桜の街ですからね。
ちょうど、はい、もうあれですかね、3月28日なんで、まあ、来週ぐらいからもう河川敷の方でねその桜祭りの方も多分もう行われてると思うんでね。
そうですね、
これからまたねちょっと楽しいね、はい、一番本当に堂々とね酒が飲める、
そうですね、
ね、本当ゴールデンウィークに入るんでね1週間、は
い、そうですね、あ、そういえばゴールデンウィークですね。
ゴールデンウィークですよ。
そうですね、
そうですね、
毎日が日曜日
ですよ、
はい、最近はないんで、ね、一緒に頑張らないといけないですよ。
まあそういう意味でね、はい、まあ、今回ちょっとその興奮冷めやらぬね、そのレース後にね、
そうですね、
でもちょっとチャーシューさんね、はい、すごく冷静じゃないですか、今落ち着いた感じじゃないですか、レース直後っていうのに。
そうですね、
はい、
本当にいろいろ、なんだろうな、乗り越えて一つ、大人の階段を登ったかなと。
登りました、
はい、
まあ本当にね、まあでも良かったです、本当に一番男子 5000m っていうのはね、はい、過酷ですから。
そうですね、
過酷のしんがりをね本当に自らね率先して、
本当に過酷ですよ。5000メートル男子5000メートルですからね、
はい、でもあのスタートなんですか、そのスタートのね付近にちょっと私も行ったんですけど、
はい、
早いっす ね、 そうですね、ペースが本当に
もうすごく早いですよ。
ものすごかったですけど本当に、
はい、
ね、そういうのが本当にあれチャーシュー流してもどうかなってずっとね、
はい、
探したらね、実はね、私の前をね、無言でスルーしてきましたよね、あなたね。
はい、ツイッターで実況中継を
実況中継
しながらやってたんで、
あ、そうですか。
全然分からなくてですね。
あ、そうですか。ね、慌ててちょっと追っかけたんですけどね、はい、追っかけようがちょっとなくね、
最新型足もなの
でね、足もなのでね、本当に。まあでもね、なんか、
はい、
改めてね、はい、まあ、今回その学んだことってやっぱそのアシモがすごいなってことはね、
そうですね、
アシモになってみて分かりました
本当はアシモってすごいんですよ。
アシモってすごいですよ、
あれはよくか作られてるんですよね、うん、本当に人間のその腰がかかんだ状態で走るのと全く同じですからね。
そうなんですよね、はい、あの本当にね、あのなんて言うんだろう、やはりその二足歩行をするにあたって、はい、やっぱ重心のね、そのバランス取るのがやっぱ難しいじゃないですか。
そうですね。
その時にやっぱりそのちょっと腰を下げてね、あのまあももをちょっと少しあの膝を曲げた状態っていうのが、はいはい、一番やっぱその安定するんですよ。
そうですね。
重心もちょっとすごくあのなんだバランスよく収まるんで、
はい、そうですね、
うん、でね、やっぱその腰が痛くなるとね、自然にね、あの人っていうのはそういう足もみたいなね形になるってことがね、今回改めて
実証されたんで、
されましたよね、
はい、
本当に足もでしたよね。
足も
私の走る感じは、走るっていうか歩いてる感じがね、
はい、もう足も見かけたらあの太郎さんだと思ってくださいみたいな。
ね、だってあのあれじゃないですか、はい、あの一緒にね、あの私がアシモになってから一緒にあの定食屋行ったじゃないですか。
そうですね。
そしたらね、あの店のおばちゃんがね、はい、あの人きっと何か体に障害がある人なんだろうなってことをね後々にね話して聞いたんですけど、
そうですね、
いや、やっぱね、
しっかり
初めて見る人は ね、
そうですね、
何か違和感をやっぱ感じますよ ね、 すね、私の
本当に腰代わりいいんじゃねえかみたいな。腰、そうですね、本当腰は大事にしなくちゃいけないですよ。
いや、一番大事な箇所なんでね、
腰を大事にしないと子供もできないですからね。
あ、そうですよ、
そうです ね、 ね、本当に
あの脊椎動物なんで ね、
ね、
やっぱ脊椎、はい、あの本当に弱点です、これ
本当にそうですよ、
本当に ね、
ね、
まあいろんな意味でやっぱりその健康のありがたみっていうのも、まあ、分かった、
はい、
まあ桜マラソンだったかなっていうふうに。
本当にね、いろいろありましたけど、
そうですね、
まだまだ熊谷FM頑張っていかなきゃいけないなみたいな。
そうですよね、
走っていこうっていう、まあこれを機に、来年も
まあ毎年ね、ちょっと、ね、あの桜マラソンはね、はい、実際、まあイメージとね、全然違うので。
そうですね。
あとあれじゃないですか、そう、もう一つちょっとね、一つ、はい、素晴らしい情報を言うのを忘れてしまったんですけど、
はい、
なんとね、これ桜マラソンに行くことによってね、自衛官になれる可能性があるってことだったんですよね。
あ、そうですね。
今回ね、
予備自衛官の、非常勤職員ですね。
そうですね、自衛官のね、ブースがあったんですよね。
はい、
あなたもそのね、日本を守ろう的なね、
そうですね、
感じの兵士がいまして、はい、
そうですね、
これはね、ね、最悪ね、
はい、
桜マラソン出てそのまま本当に自衛隊にね、自衛官になる、
そうですね、
なれることもね、
もう熊谷FM も国を守りながら熊谷の活性化を考えようっていう
っていうのもちょっとありかなという感じ、考えましたよね、話を聞いててね。
本当に熊谷基地が近くにありますんで。
そうですよね、
籠原ですかね。
籠原ですよね、
籠原に。
はい、
なんでね、近しい間柄ですから、
うん、
近しい間柄ですけれども、あんまり知らない自衛隊、
うん、
よくちょっと勉強しに行きたいなみたいな、
まあ、でも
そんな感じがありますよね、やっぱり
ね、はい、やっぱ誰しもね、そのたった一度の人生でなんかその、まあ、自衛隊なんか経験したくないですか。
そうですね、
うん、でも本気モードだとちょっとなんだ構えちゃう部分があるんで。
そうですね。
でも非常勤っていう選択が ね、
そうですね、
今回知ったので。
あれらしいですね、基本的にはその自衛隊って紙とか、
はい、
なんですかね、 TPO じゃなくて、
はい、まあ、いろんな服装だとかね、
そうですね、ドレスコードみたいなのがあるかなと思うじゃないですか、
はい、
やっぱり服装とかは、まあ、しっかりしなくちゃいけないですけど、うん、スーツとか着て、
はい、
紙とかそこら辺はまあ ある程度のそうですね、常識、通常常識を守っていただければ大丈夫ですということでしたんで、
まあ元々がそのやっぱ非常勤扱いなの で、
そうです、ね、
まあその自分の仕事あってのね、
はい、
まあ自衛隊っていう、
そうですね、
なんかすごいすごいですよね、その、
はい、
そのなんていうんですか、状況っていうのもね、
民間企業で普通に働いて、
ね、
一生懸命頑張りながら国を守っていこうみたいな、34歳まで大丈夫らしいんで、
ちゃんとね、
はい、
でもあれじゃないですか、非常勤は特にあの年齢制限なくね、ある意味その ボランティア、
そうですね、
ボランティアなんだけど、
はい、
ちゃんとあのお金がもらえるってことなんでね、
そうですね、7,980円
です、ね、言ってますよね、
はい、
だからね、はい、
お小遣いになりますよっていうことも言われましたし、
まあ、ね、いい意味でね、
有事の際っていうのが、うん、最近も朝鮮の軍艦がね、
はい、
朝鮮というか韓国の軍艦が、
うん、
沈んじゃって沈没ですかね、
ありましたね、
はい、有事の際っていうのが結構日本っていうのはいろんな国、島国ですから狙われてるんで、うん、
はい、
なんで有事の際 の、 心の拠り所というか心持ちを持っとくには自衛隊に入って一度勉強するっていうのもいいんじゃないかなと思いまして、
まあそうですね、
そうですね、
なんかね、まあそこまで行かなくてもね、もっとカジュアルな感じでね、はい、
そうです、
週末はね、ほふく前進自衛隊とかね、
そうですね、
かっこいいじゃないですか、ね、あるじゃないですか、はい、例えば、週末はね、なんだ、週末はスキーやとか、ね、あるじゃないですか、今の時期だとね、
そうですね、
ね、週末はね、アーミーみたいな感じでね、
はい、週末セーラーマン
ね、はい、アーミー系なね、そんな新しい ね、
ね、
スタイルっていうのもね、
はい、
ちょっと今回ね、新たに発見ができたのでね、
そうですね、ファッションで服をアーミースタイルを着るんじゃなくて、心の中からアーミーになってみようみたいな、
うん、というか本当のアーミーですからね、
はい、
最終的に最後実弾演習もね、撃てるってことを言ってたん で、
で、
もう本当にアーミーです、
はい、
まあ、年間50日なんだ、年間50日、
ね、
まあ、勤務するっていう形なので、
はい、
まあ、興味がある方はね、
そうですね、
一応ホームページ見ていただいてね、はい、確認したらいいと思います、
はい、日本国こんなんじゃいけないなっていうのを思いながら、ね、思ったら自衛隊に入ろうみたいな、あとは暇だから自衛隊に入ろうとか、それでも全然構わない、そうなんで、
まあカジュアルな感じでいいと思うんですよ、
そうですね、
あんまりその考えなくてね、
そうですね、
まあでも何ですか、まあ有事の際にね、
はい、
やっぱり少なからずね、やっぱりその非常勤でやってると、
そうです、ね、
まあ、最悪ねちょっと出動命令が出る可能性はまあ、はい、
ね、
多分あると思うんですけど、
熊谷 FM の設立のきっかけになった地震ですね、地震なんかになった時に、まあ
ね、うん、
ちょっと自衛隊のあれがあると、知識なんかあると役立つんじゃないかなと、
まあそうですね、まあちょっとね、そんなに、まあもっと身近に感じてもらって、
そうですね、
うん、
自衛隊って考えてるよりもう少しあれなんだな、みんなで結構人間らしくて素晴らしい人たちなんだなみたいな、
ね、だというかあれですよ、はい、話を聞いた中でね、
はい、
あんなに簡単にその君もちょっとカジュアルにちょっと自衛隊やっちゃいなよって感じでしたよね
本当にそうでした、
いやそんな感じに
でも本当にそうでした、
ね、ちょっと自衛隊やんないみたいな、
はい、
ね、いいじゃんいいじゃんいいじゃんって、
ね、そうですね、体さえ良くて健康であれば誰でもできますんでみたいな、
ね、
普通に興味があって入れない人が結構いたんで34歳まで引き上げましたみたいな、そんな感じでしたからね、
なんかね、なんかスタイルはねすごく好きだったので、
そうですね、基本的に自衛隊で教えてもらえる知識っていうのは結構世の中よくサバイバルとか例えばキャンプ行った時使える知識だとか結構あるんですよ、
そうですね、
うん、なんですごくね、日常生活にも役立つんじゃないかなと、一度、
いやだってあれですよ、はい、そのボーイスカウトのもう最強版ですから ね、
自
衛隊ってもうね、
そうですね下手したまあこれは多分非常勤じゃないと思うんですけど富士の樹海に入って帰ってこいみたいなことをやるらしいですかね、自衛隊の本式の人たちは、
まあそれはそうですよ、は
い、そうです ね、
ね、まあでもね、チャーシューさんはね、
はい、
結構ね自衛官向きかなと思ったんですけど ね、
そうですね、
まずはそのね非常勤からね、
はい、
一回ちょっと
ね、
やってみてカジュアルな感じで
いろいろ
カジュアルアーミーから行ってね、
そうですね、熊谷を ちょっと守ろうかなと。
ねえ、よくなんかやってんじゃないですか、そのランボーみたいな格好してね、裸になってよく走ってるじゃないですか、河原で。
そうですね。
ねえ、あれもだってあれで、あれをやりつつね、カジュアルアーミーやりつつね、ちゃんとそれでお金もらえたらよくないですか。
カジュアルアーミーっていいっすね。
いやいや、それぐらいがいいと思うんですよ。あんまりだからそのね、愛国心だとか、そういうことを考えないで、もっと気楽に、もう時代やっぱ変わったので。
そうですね。
うん。
もう戦争ってなかなかね、起きないから。
まあね、まあそういう。
みんなで自衛隊入って。
なんかでも新しいシステムなんで、ちょっとね、そういう新たな、なんだろう、まあ徴兵制じゃないですけど、例えばその何歳までにね、そのカジュアルアーミーを経験するっていうのも結構あるじゃないですか。
そうですね、
一つ
カジュアルアーミーはいいですよ。
まあ研修ですからね、あれは。
前にあれですよね、なんだっけ、会社の民間企業で
やってますよ、いろいろあります、そういうの
入っていいですよみたいな、一日体験できますので、それがなんか幅が広がって、しかもお金もらえるみたいな。
そうですよ、そんな、はい、そんなね、願ってもない話ってないですよ。
そうです、
勉強ができてね、カジュアルアーミーができて ね、
そうですね、
あのライフルね、ほんとランボーみたいにね、ランボーみたいにね、多分ライフルはね、多分打てないと思うんですけど。
そうですね、で、下手したらあれですよね、例えば俺の友達自衛隊員なんだよって言って、
そうですよ、
普通に友達が自衛隊員ができて、で自衛隊員呼んでみんなで遊ぼうみたいな、
ねえ、はい、ていうかあれじゃないですか、もう普通にさ、え、つか明日の仕事、いや俺明日アーミーだとかなんかそういうね、あ、お前もアーミー、いや俺もそうなんだよって、俺もアーミーっつってさ、ね、なんかそういう感じで、
そういう来そうですよ、
ね、いやいや、でも本当にね、はい、そうなってくれば、
ね、
多分日本って強くなりますよ。
そうですね、基本的にその愛国心がどうのこうのって、ちょっと前言ってましたけど、基本的にそのカジュアルアーミーっていうのがまだあれば、日本って結構強くなると思うんですね、やっぱり。
いや、やっぱそうですよ、
心持ちも、カジュアルアーミーがあってこそ、入っても大丈夫なんだみたいな。
そうですね、はい、もうなんか
徴兵制がどうとか、ね、そういうことじゃなくて、カジュアルアーミーでブーム的に自衛隊に入って、自衛隊の中に入ってどういうことなのかなって知るっていう、ね、一つの知識として。
まあ、熊谷のね、その、なんだ、広報センターがね、ちょうど駅前の、どこだ、あれは、直実川のね、
そうですね、
確か国際タクシーさんの隣かな。
ああ、はい、ありますね、はい。
あそこがね、その、まあ、自衛隊のね、
そう
ですね、
事務所。
まあ、熊谷のその広報センターなんでね、
広報事務所みたいな。
ちょっと興味がある方はね、はい、ぜひちょっとね、お話をね、聞いていただきたいね。
そうですね。普通に話して、ちょっと無理だなと思ったらすぐ大丈夫なんで、基本的にはお話しして行ってみてみたいな。
なんかでもあれですね、できればね、ちょっとカジュアルアーミーっていうね、なんか、ブーム、まあブームじゃないですけど、まあ一つの文化っていうものをちょっと作りたいですね。
そうですね、基本的に
カジュアルにね、
難しいと思って、でやらなかったことって結構あるじゃないですか。
まあそうですね、
難しいとか、はい、怖いとか、で中に結構こういう風な感じでもう大丈夫なんですよって言われて、一回入ってみて中身のことを知りながら、勉強しながらっていうこともね、とてもいいことだと思うので。
まあね、そういう新たなね、いろんなマラソンをすることによってね、今回いろんな本当に発見があったので。
そうですね、
ね、
はい、
なんか良くないですか、例えばなんだろう、まあ落ちこぼれのね、
はい、
少年がね、
はい、
もう何かその自分を変えるがためにね、
はい、
ちょっとマラソンレースに挑戦してね、
はい、
でそのマラソンレースに行った会場で、
はい、
まあ、自衛官の勧誘を受けてね、
はい、
まあ、自衛官になってね、はい、国のために頑張るっつって、
ね、
なんか素敵なサクセスストーリーじゃないですか。
そうです
ね、
最後
ねいいじゃないですか、そういうのも。
国を守っちゃうっていう、リアルヒーローになる。
いやいや、本当ですよね、はい、本当に最悪、本当に熊谷編もね、そういうね、ちょっとソルジャーになる可能性がね、ある可能性もちょっとあるので、
ソルジャー、リアルヒーロー路線でね、
はい、
はい、
まあちょっと一つの可能性として、
ね、
まあ今日いろんなあれがありました。
はい、
まあそんなね、まあチャーシューさん、
はい、
まあ今日無事ね、本当にまあお疲れ様でした。
そうですね、
ね、まあ あれです、まあ、本当に良、まあ、かったです、ね、無事本当にチャージさん戻ってきてくれてね、
はい、
でもう本当来週、もう来週っていうかね、もう来週1週間、まあ、熊谷がね、はい、一番本当にあの桜で盛り上がる ね、 ね、あのちょっと習慣になってくるんでね、
そうですね、
でちょっと綺麗な桜を見にね、はい、荒川河川敷ちょっと行ってもらって、
そうですね、
また、まあ、熊谷っていいなってことをね、はい、ちょっと感じてもらいたいなって思います。
そうですね、チェリーブロッサムシティですか
ね、 ね、チェリーブロッサムね、昔ちょっと本当に桜の街で映ってたんで、は
い、そうですね、
まあそんな感じで、
はい、
まあちょっとね、まあ素敵な時間、まあ素敵な時間もちょっとね、もう、はい、もう残りわずか、
そうですね、
というかもうね終わってしまったので、
はい、
まあそんなね、桜マラソンありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ今回ねお相手は、DJ 太郎と
チャーシュー流しました。
さよなら。
さようなら。